Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。6月1日になりました。早いな。
早いですね。
もうさ、僕今年度の初めが、まあニューヨークとかにいたやんかみたいな感じでねアメリカに行ってたんですけど、ニューヨークでもすごくね、あれ結構ワンちゃん連れてる人多いなって思ったんやけど、京都もむちゃくちゃ多いやん。
むちゃくちゃ多いですよ。だからあの犬と一緒に泊まれるホテルもできてます。
だから京都にワンちゃんと一緒に旅行に来てる人がいるってことね。
そうなんですよ。
それさ、それ乗ってましたよね。
あ、見てくれはりました。あのちょうどね、あの二条城のちょっとだけあの南側になるんですよね、あの堀川堀川お池を、ちょっと西の方に行ったお池通りがちょっと細くなってるとこ、あそこに面して、もともと多分ね、あの何が立つんやろ、ホテル立つわっていう感じが、あ、犬のホテルになってるみたいな感じで、急に犬のホテルになってる感じで、
ワンちゃんが泊まるためのホテル、
ね、ワンちゃんと一緒に泊まれる。でここすごいのは、あの私取材に行ったんですよ、山田理世ちゃんと一緒に、ね、一緒にベッドに入れます。
ワンちゃんと。なるほど、なるほど、
でなんかワンちゃんがあの過ごしやすいようにできてるから。
なるほど。
ロビーとかでも床が冷たいんですよ。ピチャーってした時にこう、ワンちゃんがひんやりってするようになってたりとか、あとちょっとこうやってピッて足乗せて外見たりしたいじゃないですか、それ用にちょっとピッてこう見たらちょうどその高さになってる窓が。
もう本当にあのワンちゃん飼ってる人はさ、ワンちゃん主義やからな
そうです。
俺かつてあのペットショップでライブっていうのがあったんですよ、ワンちゃんとライブが聞けるっていうイベントやったんですよ、で20人ぐらいワンちゃんと、あのワンちゃんの飼い主さんが聞きに来てくれたんですけど、ワンちゃんがまっすぐ俺を見て、飼い主さんが全員ワンちゃん見てるっていう客席に歌うっていうね、すごいシュールなライブあったけどね。やっぱもう嬉しくてしょうがないよね、飼い主の人だったらね。
まあ、だから京都に来る方、例えば鴨川散歩させたいなとか、いろんなとこ一緒に行きたいなと思って来られるから、それがなんか本当に実現してて、なんかいいなと思って泊まって楽しく遊べんやろうなっていう。ドッグランとかもついてるんですよ。
そうやな、嬉しい限りでございますね。半径 500m の79号に乗ってるんですけど、ホテル名前なんていう名前ですか？
ホテル&ドギー京都二条です。
なるほどね、二条通りにある。
めっちゃおしゃれですよ、もう最初の外観も全部が。
そう、京都の人も泊まりに行くかもな。
そういう地元の人もおいでくださいみたいな感じでしたよ。
初めて聞いてくださってる方、なんやねんなんやねんってなってるかもしれません、私たちサウンド版半径 500m という番組なんですけれども、今話していたのは、半径 500m というフリーマガジンに載っている情報なんですけれども、なんとですね、炎上さん、この半径 500m というフリーマガジンの編集長さんでございます。これどんなフリーマガジンですか、基本的に。
これはですね、あの京都に本当にたくさんあるバス停の中から一つ見つけて、それを中心に半径 500m を自分たちで歩いて、本当にこの人は面白い方だな、興味深いな、なんか価値観も本当に聞いたことがないなとか、そういう方を見つけて、で取材していろんなことを聞き出してるような、そんな本ですね。
一つのバス停、京都市もいろんなバス停ありますからね。
そうなんです。
もう一つにもう特化して、そこから半径 500m、これがもうむちゃくちゃよくできてるフリーマガジンだ、これもしかしたら編集長語りきれてないんちゃう、書ききれてないんちゃう、これこぼれ話ラジオでしてもらったらいいんちゃう、そんなことで始まったのがこのサウンド版半径 500m です、そしてですね、炎上さんがもう一つフリーマガジンを出しておりまして、これおっちゃんとおばちゃん、これもちょっと説明してもらっていいですか。
これはね、半径 500m を作っている時にできたんですけれども、あの誰でもいつかはおっちゃんとおばちゃんと年齢になる、でその時に本当に仕事が充実してて面白いなって、人生楽しいなって思ってらっしゃる方って本当にたくさんいらしてて、そういう方にそうなった秘訣というか、どういうことがあって今こんなに楽しいんだってことを聞き出してましてね。
なるほど。
でなんかそれがこれから未来を、自分の未来を決めていく、人生を決めるっていうような、岐路に立つような若者とか、いろんな方にちょっとなんかこう参考に してもらいたいなと思って作ってる本ですね。
おっちゃんとおばちゃんというタイトルやのに若者向けのフリーマガジン、
うん、そうなんです、そうなんです。だからあのいろんな企業の方と一緒にコンテンツ作りながら一緒にやってますね、
う
ん
うん、このフリーマガジンもこれ熱いぞということでね、うんうん、これもこういう話もらおうよということになりましてですね、はい、うん、この番組2つのフリーマガジンが柱となったラジオ番組でございます、
はい、
私はサウンドロゴクリエイターということで、この後聞いていただいたらすぐ分かるんですけどもね、たくさんの曲を作っております、
はい、
短いサウンドロゴと呼ばれるショートソングをね、うん、全部僕が歌ってるっていうのをこれから聞けると思うんですけれども、
いっぱい流れてます。
ぜひ楽しんでいただきたいと思います、はい、ちょっと気になるやんと、うん、そのフリーマガジン、うん、初めて聞いたけどっていう方おられると思うんですよ。ご安心ください、プレゼントしてます、
はい、
どうやったらもらえるかというと、メールを送ってください。どこに送ればいいですか？
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとばちゃんをそれぞれ1冊ずつ毎週プレゼントしています。今私たちのサイン付きということになってるんですね。いや、もう持ってんねん、もう取ってんねんっていう方、別にプレゼント希望じゃなくてもお便りを送っていただいていいんですよ、本当に喜んで読んでますので、ぜひ送っていただきたいと思います。もう一回メールアドレス教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も張り切ってまいりましょう。
サウンド版半径 500m、この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける京漬物森。福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新婚編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m、 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します、
はい、
先ほども紹介した半径 500m の過去の記事の中から編集長に紹介してもらうんですけれども、はい、うん、まあ、一つのバス停がきっかけとなった記事でございます、はい、うん、リスナーの皆さんにはですね、バス停を教えせずに最後にバス停の名前を発表するという形になっておりまして、はい、最初に編集長からバス停宛てのためのクイズのヒントをいただいててるんですけども、はい、最近ではですね、違うタイプのヒントも出したいと炎上真子が言いまして、うんうんうんうん、でまあお店の名前であるとか、なんか売っているものであるとか、うん、そういうクイズを私は出すのよと言ったんですけれども、はい、言ったっきりバス停当てクイズばっかりでございます。
そうです。
今日はどんな？
今日もね、うん、これ本当に偶然なんですけど、バス停の方のクイズになってしまいました。
今日珍しくなったわけ、シュートしてるじゃない
の。そうなんですよ、そうなんです、
うん、本当は違うのも出したいのよと
出したいなと思ってたんですけど、うん、やっぱりバス停の方になってしまいました。これはごめんなさい、はい、うん、
はい、
それでバス停のクイズのヒントを出します、
ね、はい、
半径でバス停を取り上げるときにすごいいいことの理由の一つに、あるなんかなんとか っていう地区とかが混在してる時があるんですね、そのバス停1個に、はあ、結構それが多いんですよ。
なるほど。
だからなんかこう今回のバス停で言うとね、まあ千本通りに面してます。もうこれは言いましょう。
まず千本が、
はい、
千本通りに面したバス停、はい、一つ目のヒントです。
そうなんです、はい、でなんですけど、うん、西陣っていう香りもするんです。
西陣も
ちょっとちょっと、はい、ちょっとね
香り立つ。
あと北野も、
北野さん、
はい、北野も感じる、
はい、
なんか3つもまあ上七軒はまあちょっと遠いかな、なんかその辺が全部こうちょっと入ってて、
うん、
どっちの情緒もあるなって回りながら思ってたバス停なんですよ。
なるほど、
はい、
もうこれがもう良いでしょ
う。そうでしょう、
はい、もう良いのではないでしょ
う。いいと思います。
もうエリア的にはもうね、
わかるでしょ
う。円を3つ書けばもうここだとなりますから。
そうそうそう、そうなんです、そうなんです、
はい、いいでしょう、はい、そこの何ですか。
こうね、お豆腐屋さんなんですね。
お豆腐、
もう本当にね言わずと知れたもう有名なねお豆腐屋さんでね、
はい、
あの豊受屋さんってあるでしょ、
はい、
あちらを私ね、あの取材をしたことがあるんです。もう本当にどれぐらい前なんやろこの取材先は。それから以後も何回もお話に行ってるんですけど、
はい、
豊受屋さんというあの有名なお豆腐屋さんに行きました、
はい、
でそこのご主人に話をお聞きして、まあ、お豆腐屋さんいろいろ私あの取材したことあるんですけど、やっぱりこうオリジナリティあることをおっしゃるんですよ皆さんね、
うん、
でこちらはやっぱすごいいいなと思ってるのは、お揚げまず有名でね、
はいはいはいはい、
もうあのう、ね、本当にあの美味しいお揚げじゃないですか、
はいはいはい、
昔ながらのやり方でお揚げ作っておられるんですけど、うん、はい、昔ながらのやり方が良い時は良いならそれをされるんですこの方。
なるほど。
でも逆に機械を入れたおかげでこんなことができるようになったみたいなことの時には必ず機械でしはるんですよ。そこがあのなんか昔ながらのっていう言葉に引きずられるのが大嫌いっておっしゃってたんですね。
なるほど。
ここまで私あの書いてませんけど、
はいはいはい、
あの
まさにこぼれ話、
まさにこぼれ話なんですけど、はい、あの例えば昭和40年代っていうのがもう豆腐の激変の時期やったんですって、うんうんうん、なんで豆腐が激変したかっていうとね、うん、あの濃度の高い豆乳の生成っていうのがその蒸気釜のむちゃくちゃいいのができたんで
可能
になったんです。
なるほど。
これを入れるか入れへんかでむちゃくちゃ美味しさが変わった。
なるほどな。
だからもうそのもうなんでこんな美味しいのできてんっていうぐらいのことになったんですって。
なるほどなるほど。
でそれを入れる前にちょっと遅れたんですよ、こっ
ち
の
ね、自分が、
うん、
はいはいはい、
で遅れた時に要素もっと美味しいよって
言われた。なるほど。
でもうすごいショックで、はいはい、でもそれを知ったからその蒸気釜の存在も知ったし、
うんうんうん、
でそれでむちゃくちゃ美味しいのができたんですって。
なるほど。
だから人がこう言われたことっていうのはものすごいいい風に転ぶことが多いと思ってはるんですよ。
なるほどね。
その決して褒めてることばっかりじゃないけれど、うんうんうん、だからものすごい耳を傾けるっていうのが自分の主張なんですね、この方の山本さんの、
はいはい、
でも最近ものすごい押しも押されもしない有名店になってきてから、うん、みんなね言わらへんって言わはるんですよ。
もう言えへん、
自分に。そう、
もう豊受さんにちょっとそんなに言わんよと思う。そうそうそう、あそこはもう完成してるやん。
そうなんですよ。だからそれがもう一番危険なんですって、そういう時が
自分はね、
うん、
危険やと思ってはる、
うん、もう絶対に何かあるはずやと、
はいはいはい、
もう進化もしてるし、よそも美味しいの出してきてるから、うん、だからそういう時にちゃんとこう耳を傾けるのでなるべく親しく話して言ってほしい。でそれをもうやたらおっしゃってました。で水もね、井戸水出るんです、あそこ、はいはい、いい井戸水が、うんうん、でもね自分でむちゃくちゃ調べて弱アルカリ性にした方がいいから浄水器を通さるんですよ、わざと。
それを、
うん、なんか良しとしないところも多いんですよ。なんか昔ながらの井戸水で出はるとこも多いんです。でも自分は絶対そうしない。
なる
ほど、うん、もう強くおっしゃってました。だから機械の方が美味しくなるなら絶対機械派なんです。そう思われへんけどなって言うとあります。なんか自分がやってると
あの、なるほどなるほど、
昔ながらのやり方でずっとやってるんでしょう的な感じが見えると、
はいはいはい、
でもそんなことはないと。
でもそれはなんか両立してるというか、
うん、
その信頼もありつつの、
うん、
なんていうの、科学してる誠実さというか、
うんうんうんうん、
その両方があるからやっぱり第一線に張るんやろ
う
な、
う
ん、
そうですね。
だって美味しいわけやんか、
うん、
なんや昔ながらか知らんけどあんまりやな。
もうその通りだからね、食べてまず美味しないと意味がないねんっておっしゃってました。
なるほどな、
うん、だからそのもう本当に昔ながらのみたいなことってまとわりつくんですって、
は
い、古いことを、
まあ、そらそうやろ、
古い、
う
ん、あの時期からやって老舗になってくる、
うん、そらそ
でもそこに こうかまけて、うん、あの昔ながらをずっとただただ伝承するっていうのがもう
違うって
言わはんねんな、うん、おっしゃってました。
まあその姿勢がオリジナリティを生むということなんでしょうね、うん、そうですね、それ非常に面白い視点ですね、うん、やっぱり伝統伝統で、うん、あの守ることが命で、
はい、
やり方を変えないっていうね、うん、考え方の人もおられるだろうし、まあ、そこがやっぱり店によっても違うし、うん、でも実際にもう劇的に変わった時に、うん、やっぱりやってみて判断ですよね、よく考えたら。
まあそうですね、うん、でまあ批判的なことを言ってくださる方がいなくなるとちょっと怖いっていう、ね、
怖いって、
うん、
なるほど、
もう全然伸びないのでっていう、
万人にとって言えることやな、
ね、でもなんかすごいでしょ、なんかこんななんか有名店になってもそういう、いやいや、もう本当にそうや、その心をずっと持ち続けられてるっていうのがね、うん、
やっぱ年齢でねやっぱ言ってもらえなくなるしね、うん、
はい、
僕なんかでも全然もういいツッコミどころいっぱいでも年齢がいくと言いにくそうに
本当ですか、
人もいるんですけど、僕はね幸せなことに周りに言う人が多いですね今笑ってる前の人も
私はそんな
言わはるわ、
絶対言わないです、いや、そんな原田さんにそんな批判的なこと、
音程が分かんないんです
けど、そんなこと言ったことない、そんなこと言ったことない、ものすごく誇張してますね、
何がですか
いやいやいや、そんなことは言ってない、
言っても一個ずつチェックして、ね、
全然そんなことは言ってないですけれども、
ありがたい限り
で
ございます、
はい、
はい、というわけでございまして、
はい、
まあなんていうか新しいものを怖がらずに、うん、はい、しっかりと耳を傾けるというね、はい、お豆腐屋さんお名前が
豊浮屋さんですね、
豊浮屋さん、はい、有名なところですけど、はい、バス停聞いておきましょう、どこでしょう、
はい、ね、千本中立ち売りです、
千中、
はい、
千本中立ち売りね、はい、確かに、北野さんもあるし、
はい、
西陣もあるし、
そうですね、ちょっと東の方がねやっぱ西陣の香りすごいするんですよ、うです、ね、もう
半径500で歩けばもういろいろ見つかるというわけですね、わ、はい、かりました、新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス千本中立ち売り停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけどね、歌詞に豆腐屋が出てきてこの曲をと思いました、うん、柳子さんが佐野元春さんと一緒に歌ってる曲です、自転車でおいで、
本当はここで Just like 登録の名曲が流れてるんだよ、
まあもうあのデュエットというか、うん、佐野さんが出てきた時にうわ佐野さんやって思うっていうね
声ですぐわかる、
そうですね、矢野さんの世界に佐野さんという感じです、矢野明子さんと佐野元春さんで自転車でおいででした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました、大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機、
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都、
童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来を切り開く、童話童話童話株式会社、
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、
はい、
今日は何を、
今日は、
はい、
石川竹の店、
石川竹の店、
はい、
私はやっぱ嬉しくなりますね、うん、あなたのフリーマガジンに私のサウンドロゴのある会社が写っておりました。
いやそれがね、うん、見張りました、あの手まりみたいなピアス、
はい、ピアス可愛いね、
もうすごいね、うん、こう編み込みがこう職人技で
小
さいな、可愛い、もうこれうちの若いスタッフもみんな絶賛、
なるほど、
でワイン置いてるカゴ、うん、あれは ちょっとお高いんですけど、みんな誰かに欲しい、買ってほしいって言ってました。自分でちょっと買うの高いから、ね、誰かにちょっとプレゼントされるなら、このワインを置いてるやつ。
ちょっと聞いていただきましょうか。
はい。
石川武の店のショートサウンドロゴです。
They have everything in bamboo. 石川武の店。
まあ外国人の方も来るし、はい、英語を使ってみたいなことでね、うん、作らせてもらったんですけども、今もう先に言っちゃいましたけれども、はい、半径 500m の中に石川武の店が載ってるページがございました、うん、
はい、
私のこだわりの一品というページなんですけども、なんか結構いろんな、これどういうページなんですか。
これは前からちょっとご紹介してるように、はいはい、文化庁が移転して1周年経つので、
はいはいはいはい、
ちょっと文化的な暮らしを彩るようなものをうちの方でセレクトさせていただいてるんです。
なるほど。
そこにちょっと本当に凝ったものとして、
はいはい、
あのアクセサリーとか竹の製品を載せさせていただいてるんですけど、
はい、
まあ他に、はい、まあ、他にたくさんあるんですが、うん、なんやろう、じゃあもうあと一個ぐらいはちょっとご紹介しようかな。言ってください
。いいですよ。
なんか千丸屋さんっていう湯葉の老舗あるじゃないですか、
はい、
あそこが湯葉を入れとくね、乾燥湯葉を入れとく缶を何種類か作られてるんですよ、オリジナルで。だからめちゃめちゃ可愛くて、
はいはい
はい、なんかそう面白いんです。狙いが湯葉なくなった後に缶だけで使ってほしい。
なるほど。
なんかすごい嬉しくないですか。そのなんか常に湯葉を入れといてとかそんなんでもないんですよ。
なるほどな。いや、わかるわかる。
そう、なんかそのいろんなねアーティストの人に作っていただいてるんですけど、
缶を、
そう缶を、
へえ、
柄をね。
あ、それはすごいな、
うん、うちが取り上げて載せたのはこういろんな湯葉がこう可愛くこう古文柄のようにこう写真が切り抜きで載ってるバージョンなんですけど、
うんうんうん、
もうピンク色のイラスト描いたバージョンとかいろいろあって、全然湯葉と関係ないバージョンもいっぱいあって、これなかなかうちの山田理世ちゃん飛びついてました。
わかりました、
はい、
これもうこのままいったらページ全部紹介するからこの辺までしたいんですけどもね、千丸屋さん、私サウンドロゴ作りたいですということでございまして、原田博之のサウンド話、今日は石川武の店のサウンドロゴでした。
サウンド版半径 500m。
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立てしっかり屋さん、和衣もアンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる、なんでも着物ケア、和衣ロモア。
ホーホーホーゲス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲス、
ホーホー、
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホーちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。ホーゲス。
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束ねウェーブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近ではですね、うん、おっちゃんとおばちゃんを、うん、作り上げている人たち、
はい、
まあ、内部でね、
はい、
そのおっちゃんとおばちゃんという価値観を共有しながら、うん、
はい、
コンテンツを実現している人たちをお呼びして、
うん、はい、
まあ、どんな思いでとかね、うんうんうん、そっちの話も聞いていこうよということになっておりまして、うん、
はい、
リスナーの皆さん、もう本当に名前はね、
はい、
よくよく知っておられると思うんですけども、うん、今日はこの方に来ていただきました、うん、お名前よろしくお願いします。
ユニオン A の、チーフさせてもらってます、山田理世です。
よろしくお願いします。
出てきました。やった、
山田理世。もう理世ちゃん、理世ちゃん、
恐縮です。
理世ちゃんですよ、あなたのところのね、炎上進行がもう何か言ったら、うちのスーパー理世ちゃんがとかね、できる子なのあの子はとか、ね、
そんな言い方じゃないですけど、
そんなばっかり言ってる。
もう半径5メートル副編集長です。
半径5メートルは副編集長。
そうです。
そして
全体のチーフ、
全体のチーフ、ね、
そうです。
頑張ってます。
頑張っている。
そう、もう大変。
どうですか、 社長の炎上慎子さんは。
いや本当にテレビにラジオに大活躍で。
じゃ本当 ねもうどうですか、はい、どんな気持ちやろうな。
いえいえもうすごいです。
今日どんな感じ、そのあなた炎上さんから
の、やっぱりリゼちゃんを中心として、はいはい、今若手スタッフがすごい、たくさんい
る、ね、ユニオン A ね、
ユニオン A はいるんです、はい、でその、まあ、人たちが、うん、おっちゃんとおばちゃんの、まあ、イベントなんかも全部こう、はい、自分たちで立ち上げてやってるので、はい、まあ、イベントのことも中心にもう一度ね、うん、まあ、若い人に近いでしょ、すごく学生さんにも。でそういう立場からどんな風におっちゃんとおばちゃんっていうものを見てるかみたいなのをちょっと聞いてみようと。
おっちゃんとおばちゃんという、
まあ、雑誌を、
雑誌ね、うん、フリーマガジンを、
はい、
まあ、どうですかリセさん的には、はい、
おっちゃんとおばちゃんは大学生の時に私、うん、ボル5ぐらいとかで出会ったんですけど、うん、まあ、その時に、まあ、自分も就活に対していろいろ不安とかいっぱいあった中で、うん、雑誌を見つけたっていうよりも炎上さんとかクレさんに副編集長さん、うん、編集長さん出会って、うん、なんて面白い考え方なんだと思って見つけたんですけど、その時になんかワークショップを一緒にやらせてもらったのが割とすごく自分にとって大きくって、うんうん、で企業の方と本当に親とか先生以外の社会人の方と初めて話す、フラットに交流できる場をイベントとしてやらせてもらった機会があって、それが自分にとってすごい大きかったので、なんか雑誌はまあ興味を持ってくれた子がじっくり読むものとして、なんかイベントにまずは参加してもらったらなんかすごい考え方とか就活に対して楽になったりとかするんじゃないかなっていうのは思ってたので、最近はそういうような取り組みもできてて嬉しいなと思ってます。
なるほど。その最初にこうハッとしたのは実際にイベントに、そのワークショップをやらせてもらったっていうのは何かその作っていく側に立ったってことですか？
あ、そうなんです、うん、なんかおっちゃんとおばちゃん編集部側としてもなんかイベントみたいなことをやりたいんだよねみたいなふわっとしたものがあって、で学生の意見みたいな感じでまず、
なるほどなるほど、
ちょっと巻き込んでもらった。
そうそうそう、未来には就職する会社にオファーされとったわけやね。
ちょっとキャリアセンターにいらっしゃる先生が、はいはい、すごくねそういうのに適した人たちがいるので、同志社大学だったんですけど、はいはい、ぜひその中の
使ってみてくださいみたいなことを言われて、
そうそう、はい、大学の方から言っていただいて、そこで出会ったのが リセちゃん。
ほんでもうそれ、うん、わやりますとかって言ってやってるうちに、わこういうこと考えてる人らなんやみたいになっていくってこと。
うん、面白かったです。
へえ、かわいいかわいいお下げ髪のリセちゃんでした。その時は
何の話ですか。
で
いやそれで、いや本当に面白いワークショップをね、うん、リセちゃん考えてくれて、
はいはい、
こうやっぱり今でもですけど本音と建前みたいなこうことってあるじゃないですか、その、はいはいはい、面接の時に、
まあ、そらそうです。
だからこういうことを言った方がいいよって言われる面接、うん、で本音でこういうのが好きなんです私っていうようなことをちゃんと明かす、はいはいはい、自分みたいな面接、うん、どっちがいいのかみたいなのをね二通りやってみはったんです、企業の方に。
おお、なるほど、う
ん、リセちゃんが、
はいはいはい、
そしたら企業が案外ね、A のパターンがいいですっていう人もいれば、うん、いう企業もあれば、いや B がいいですと、本音がいいですと、うん、だから本当に企業も分かれてんね。
はい、
あれ面白かったです。
なるほど。ほんでこれはそういうそのまあ負担を開けられる面白さやわな、うん、蓋開けてみたら、うん、そのあこどっちもっていうのがあんのかみたいなことを実感していくっていうことで、でもなんか安心するもんね、それが見えたら。
うんうん、
その先でその後ユニオン A に行こうってなるんですか。
ユニオン A に行こうはなんかアルバイトとしてずっとなんか定期的に仲良く
関わってた、
関わってたんです
けど、そっからずっと発送作業とかね、はいはい、手伝ってくれたんですよ、
はいはいはい、
だからこう就職された時にね代理店に行かれるんですけど、うん、いってらっしゃいみたいな感じで、うん、その時別にね、
はい、
そうなんですよ。
なるほどね。
そっからですね、
はい、2社目で戻ってきました。
戻ってきたよな、はい、今さその逆に言うと学生の人たちにとってさ話を聞いてみたい大人の側にも立ってるじゃない、
うん、
あなたは。
そうや、
その立場としては何を言ってあげたいって思うんですか。
いろんな大人と話した方がいいだろうなと思います。であと自分が何が困ってるのかとか不安に思ってるのかを言語化するというか、うん、してそれを質問できたらそれってどんどん 紐解けていって不安とかってなくなっていくと思うので、まず自分がどういうことを考えてるんかっていうのを思いつつ、うん、それをについてあの大人たちと話すっていうのはぜひやってほしいなって思います。
結構モヤモヤっとしてて、うん、闇雲な不安が皆さん持たれる、なんかドキドキしたり、うんうんうん、不安、先行き不安やったりすることが、うんうんうん、もういろんなことであるけど、うん、それをちょっと何が不安なんか突き詰めた方がいいと思いますね。
ぼんやり不安やもんな。
そう、ぼんやりぼんやりしてる。そうそうそう、
なるほどね、うん、なんかその今やっぱりそこをその仕組みであったりとか、その子たち、まあ、学生さんたちが 聞ける状況を作ってあげたりとか、うん、そういうのをもう、まあ、ユニオンエで実際にイベントとかでしてるじゃない。そ、ね、さっきおっしゃったけど、フリーマガジンはじっくり読んでもらうと、
うん、
じっくり読むことで、うん、そういう大人の本音とか、うん、蓋をめくったところの気持ちとかが伝わるものを出してるって感じなんですか、フリーマガジンとしても。
そうですね、うん、そのまあ人によって面白いと思う観点が違うと思うので、そういう意味でじっくり見てもらったら、うん、あの本当にこの企業がどういうところで強いのかみたいなポイントを読むことも勉強になると思うし、片や、うんうん、若手社員がどういうふうにやりがい持ってやってるんかっていうところが興味ある子もいるだろうしっていうところで、うんうん、まあ、隅々まで読んでもらったら、なんか自分に興味があるところ分かるんじゃないかなと、参考になるんじゃないかなと思います。
もうあのテレビじゃないのでさ、うん、見せられへんけど、うん、
かわいいね。
あのいやもう編集長がね、あの5万円です。もうどうですか、うちのリセはどうですかっていう顔で、
いやもう
リセが喋るたびに、リセが喋るたびにね、あの前室に向かって OK ラインサイン出してみたりとかしてますよ。やったで、うん、私はみたいなことになってます
ね。もう本当にもう頑張り屋さんですよ。
あ、そうですか。
うん、だからあの若手スタッフもこういう先輩がいるとね、うん、本当にいいと思うんですよね。私は
今ね、ユニオンの中に、まあ、チーフやからね。
そうです、そうです、そうです、うん、もう好奇心が旺盛で、
はいはい、
私たちが先週出てきた中、先々週かな、中山さん出てきたんですか、うん、はいはい、とかがやっぱりこうだいぶ隔たり、私とあの年齢もあるので、でもいろんなことをでも吸収しようとしてるから、うん、こうすごいね、何でもこう受け入れようとしてるし、こう自分が今まで関心なかったことも行こうっていう感じで行かはるんですよ。メキメキと成長してはります。メキメキと。
ラジオのリスナーがもうどうしたらいいんやろってなってると思いますけどね。
いやでもあのリセさん本当にね、うん、あの今だから何ていうかな、学生さんの気持ちもものすごく分かる位置にいるし、
うんうんうん、
なんか大人の気持ちもこう吸収してわーって、あ、こういうことを言おうとしてはる先人たちはみたいなところにもいはるし、両方をね、多分こう間に編集という立場で立って、
はいはいはい、
なんかつないでれはるような感じはします。うん、
でもその意識は今話の中でもいっぱい出てくるよね。
うん、
うん、やっぱり学生さんたちにとって自分が経験してるから、うん、同じようなチャンスをこう作ってあげたいなっていう思いが強い感じですね。
はい、
だけど意外と僕思うんですけど、理性さんと喋りたい学生さん多いと思います。
絶対そうです。うん、そう思う。
うん、それは全然喋りたいですけどね。
だから喋ってあげたらいいと思うよ。
その
意識の中で自分はそのセッティングする側みたいになってるかもしれないけど、学生さんはもう炎上さんよりリセさんと喋りたいっていうことがあるかも。そうそうそう、あ
のでもやっぱりちょっとね、なんかやっぱ10年目までのね、社会人なんて10年目までの方が生き生きと働いてはるじゃないですか。はい、それを見てやっぱなんかどういう風な感じですか今の仕事とかね、
聞きたい、
うん、変わられてどう変わりましたとか、そういう今リゼさんが等身大で思ってることを知りたいと思ってる学生さん多いですよね、きっと。
なるほど、
うん、
今せっかく来られてるからね、うん、等身大で思ってることをちょっと聞いてみますか。
そうですね、
はい、
はい、
無茶ぶり、うん、無茶ぶりタイムです。
今自分が仕事をしているってことに対してね、仕事に関して、
ああ。うん、でもなんか1年目、うん、2年目、3年目、今私社会人としては多分6周年というかぐらいの時期なんですけど、はいはいはい、なんかこの若手という一括りだけど結構見えてきた世界変わってきたなっていう実感はあって、
うんうんうん、
やっぱ1年目2年目3年目とかの方がやっぱしんどかったかなっていうのはすごくあって、まああの本当に何もかもわからないまま、でも絶対にどんな仕事も自分の 力とか経験知識になると信じて、うん、もう信じるだけで頑張るみたいなことやったんが、はいはいはい、ようやくあ今とかになると、あこの時の経験がここに生きてくんのかとかがこうつながり出すというか、全部の自信じゃないけ ど兆しが見え出すみたいな、はいはいはいはい、努力にそういう感じにはなってくんねんなと思いました。
なるほどな、
うん、うまいこと言うでしょ。
はい、
これが
もうね、うん、やっと入り口に立ったら時間が来るっていうねあのすいません、
だからちょっと続きを言うてもらわなあかんでしょ今度また聞いてもらって。そうなん
です、あの何を言うてんの大人、あの年いってる方の人たちはみたいにね、リスナーの人がちゃうちゃうちゃうちゃう、リスちゃんの話を聞いてやっと聞いた、もう時間って言ってるみたいになってると思うので、あのたびたび
ね、ありがとうございます、
来ていただけたりとか、まあ本当にあのリアルイベントが決まったらすぐに来てください、
うん、本当に、
あ嬉しいです、
うんね、でこんな気持ちで集まってみたいなことをリスちゃんから呼びかけていただくというのがいいかもしれないですね。
いいと思いますね、
はい、はい、というわけでございまして、うん、お時間が来てしまいました、
はい、
無茶ぶりもいろいろありがとうございました。最後にもう一度お名前お願いします。
ユニオン A の山田理瀬でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、こんにちは、京ロコの薄井明子です。
こんにちは、同じく京ロコの水のり子です。
ようこそ。
ようこそ。
もう最高ですよ。
しっとりしてます。
こんにちは。もうね、本当に2人が入ってきて
うん、うん、
開口一番、
うん、
出演史上、うん、最も今日は何もないです。
すごいね、今までも乗り越えてきたけど
大宣言大宣言です。ラジオで言うべきことがないのに来ましたね。もう本当に喋りに来ておりますカフェに。
そうです
そんな2人にお便りが来ております。
やったー。お
コハル日和さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
原田さん、しんこさん、あっこさん、のんちゃん、こんにちは。
こんにちは。
無事に母の日キャンペーンも終わりましたね。次は夏キャンペーンでしょうか。頑張ってください。半径 500m の最新号79号で、
うん、
シャンプーミニボトルを誰でもくれるっていう太っ腹な企画が載っていましたね。
うんうん、
私はこのシャンプー使い出してから他のものを使っていないのですが、その理由を考えてみました。
それ
リンスやトリートメントいらないのにギシギシしない、
はい、
これが1番、
はい、
2番目、少しの量でしっかり洗える、
うん、
と思っている。
うん、
3、変な防腐剤とか変な香料とか入っていないとのことなので安心、
うん、
4、髪に張り腰が出た、
うん、
そして、5番、これ1本で済むのでお風呂場すっきり、
それそれ。
6番、少しお安く定期購入ができるので買いに行く手間がいらないし、なくなる前に送ってきてくれる。今回のプレゼント企画で一人でも多くのアンパンファンが生まれますように。
うわすごい、
どういうことですか。
ゆうりさんやったろうか。 な、これ
どういうことですか。
すごい、こんな
すごい
な。これコピペして使ったらどうですか。
使いましょうか、う
ん、これね、
これはいけるんじゃないですか。
本当に良かったね、何もなくて。はい、ゆっくりシャンプーについて話せるよ。
すごい、素晴らしいですね、
これ。
どうですか、あの言われた側としては、う
ん、あのその通りです。
これ売ってる側から出た話じゃないですよ。あのそういえばこういうこと
です。そうです、そうなんです。
そうなんですか。
そう、全部言って
くれ。最近忘れてたけど、そういうことです、
ね。そうなんです、そうなんです。
これあのアンバーのシャンプーはね、あの有名ですけれども、はい、シャンプーという商品名でございまして。これリンスがいらないという。でもこの2人からはですね、とにかくリンスがいらないことだけを言ってくるんです。
そうなんです。ね、もうヌメヌメするから。
ヌメヌメ。
ヌメヌメする。
それがいらないですわ。あんまり分かってないんですけど、何回も僕同じこと聞いてるんですけど、ギシギシもヌメヌメもなんかこうこっちとしては。こう洗えてる感の充実として必要なのではないかって思ってしまうんですけど、うん、ま
あ、思わされてるんですよね。
そうです、
そう
です、う
ん、
何
そう
です、どうしたどうしたこれ。
だからあの小春日和さんも言ってありますけど、うん、こう鳥のメントとかしてないのギシギシしないシャンプーがあるのであれば、うん、それに越したことはないんじゃないかということですよね。
そうです、そうです、
そういうことですよ。そうそう、
ギシギシするまで洗わなあかんっていうか、洗っちゃうからリンスつけてあのごまかそうみたいなことです。
でヌメヌメさしてしまう
んです。そうです、そうそうそう、 でも塗ってる感ありますからリンスは、うんうん、塗っとんなっていうね、
そんなものはまやかしやと。
そうです、ギシギシしひんやったらいらんのですよリンスは。
そうです、でこの少しの量でしっかり洗えてるって小春日和さんはおっしゃってる。
そうなんです、
すごい、
まあ、そうですね。ちょっと待ってくださいよ、今、うん、おかしなことがありましたよ、はい、洗えるかっこと思っているって書いてある。 そこはちゃんと読んでいただかないと。
思ってるってめちゃくちゃ大事ですよ。めちゃくちゃ大事です。
大丈夫、ね、公開思い込ませ大会みたいになってますけど大丈夫ですか。
まあ、素晴らしい、
素晴らしい、
素晴らしいです。
でもやっぱ嬉しいよね、こうやって
嬉しい、
素晴らしいね、
嬉しい、
うん、なあ
ね、う
ん、この6箇条ちょっとほんまに覚えておいてください。
次あの広告でこれ出てたらごめんね。
そのまま
そのまま
ちょっとシャメ取って帰りますから、
ね、いやでもほんまにこれはね、
小春日和さんよりって書いて
ある。そうですね、はい、ちゃんとあの出所出店をね、
出店を書いておいていただかないといけない
ですけど、ね、はい、すごいな。でもここまでねちゃんと分析してくれた反応すごい、
う
ん、
いやでもさ、何が小春日和がすごいかというと、うんうん、あの次は夏キャンペーンですか。
はい、
ね、の後ろに何が隠れてるかというと、うん、おそらく6月言うことないですよね。が隠れてるんです。
分かってる、分かってらっしゃる。
何がすごいかよ。その6ヶ条なんか大したことないんです。
そっちじゃない。
アンバーさんのコーナーにお便り送っといてあげなあかんわ。な、次多分夏キャンペーンなんか絶対間に合わへんわ。な、喋ることあらはらへんわ。私が考えてシャンプーのいいとこ送ってあげなあかんわっていうお便り
や。これはもうコンテンツ提供やったんですね。
そうですよ。
そうか。
夏キャンペーンはシャンプーしないとダメです。
あ、そうやね。
これめっちゃいいこと言うたんちゃう、ね、今。
これ小春日和さん決定しそうですよ。もうどうやら夏キャンペーン
シャンプーの何か
小春日和さんのおかげで、
おかげでな、
シャンプーにすると思います。
シャンプーのことで、だからミニボトルを誰でもくれはるっていう企画が今起こってるんですか。
今起こってます。
そう、あの半径の本誌に、はいはい、詳細載ってまして、
だから、はい、これはどういう詳細ですか。
いや、あのうちの5月号に載せたんですけど、はい、あの今いろんな手段でこのミニボトルがプレゼントされるんです、
うん、
例えば、まあ、店頭に行ったら、あ、ミニボトル欲しいですって言って、あ、どうぞ、一回使ってみて、
半径見て、見たんで、はい、ちょうだいって言ってもらったらあげます。
誰でももらえる。
誰でももらえる。
これはあの確認ですけど、うん、シャンプーを入れるためのボトルだけがもらえる。
ん？違います。ちっちゃいお試しのシャンプー入り
ボトル。
シャンプーも入っている
。入ってる。入ってます。
そうです。
シャンプーって書いたボトルだけではなくて、シャンプーも入っている。
入ってる。そんな入ってますよ。
ね、ミニボトル。ということは体験できる。
そういうことです。できます。
ギシギシしなくて、はい、ヌメヌメさせなくていいというのを体験ができた上に、夏にシャンプーの、はい、夏キャンペーンが始まって、はい、
そうです。
完璧ですね。
うん、そしてもう定期購入へと踏み込んでいく。
そうね、これ。
いや、僕はもう久しぶりにやら、うん、なんていうんですかね、うん、あのラジオショッピングをやってる。 なりました。
久しぶりですか。
久しぶりというか、なんかこう、こうそういうことを言って、あれ売り上げに貢献しそうという気持ちになりました、
ね。ナイスなパスでしたね。ね、
ちょっと素晴らしい、ね。マネージャーになってもらった方がいいかもしれない。
カールビオリさんね。
ちょ待ってくれ。
やってもらいましょう。
というわけでございまして、うん、あのマネージャーになってもらいたくなるようなお便り募集中です。
はい、そうなんです。アンバーさんには、はい、本当にそうなんです。
もう本当皆さん先読みしてください。うん、この二人ズボラなので、うん、リスナーと共にコーナーを盛り上げていく。
そういうことです。キャンペーンもそこで構築していく、
構築していくということで、
うん、そうです、
次来るのがですね、うん、8月なんです、うんうんうん、なのでもしかしたらキャンペーンがもう終わってるかもしれない
そうですね、
ということですね、
もう始まってますとかね、言うことかもしれない、
そうですね、始まってます、
始まってます
か、
うん、これから始まりますか、
ゆっくりやな、ゆっくりやな、
去年はお盆ぐらいでしたから、
うん、ゆっくりめやな、
だからゆっくりめなんですよ、
ゆっくりめやな、うん、
サマーって結構京都は夏長いからね、
そう9月も暑いしね、
そうなんですだ、割とサマーキャンペーンがずれ込むっていうのはある、あることです、
いやいや、お盆スタートのサマーキャンペーンで
いや他とずらしていか
ないと、ずらしていかないと、
そうそう、
ずらしていかない、そういうことなんです。遅め遅めで、
はい、遅め遅め、はいはい、もうね、リスナーが遠藤さんはどういう立場だっていつも思ってると
思う私はもう一番の応援なんです
か、一番の応援だよな、
のんちゃんこさんの、
はい、うん、オールオッケー感がもうすごいですよ、
そうです、
はい、2人がな、お盆過ぎてから、言ったらお盆過ぎてからが様みたいなね、
そう感じで、ブランディング、これがブランディングなんですよ、
何が
このアンバンのいろんなもののなんですよ、
本当に
ないですよ、そうい
うことです、いや、ないよこんなブランディング、
うん、ないです遅め遅めのね、
遅めの
ないよね、
ないな い,
ないです、
早めが多すぎるもんね今
そう、早め、もう早め、すごい、どんだけ早いね、
世のブランディングに対するアンチテーズをねやっているということでございまして、
そうなんです、
いや、もうたった一通のお便りで、
いや、夏キャンペーンまで決まる、
決まるという、
ね、すごい、
やった
すごいです、
うん、アンバンじゃなくて小春日和っていう会社にすればいいのにってリスナーが思ってるから、
ほんまですね、
はい、
もう一度お名前お願いします、
は
い、
京ロコの薄井明子でした、
そして
京ロコの薄井のり子でした、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
サウンド版半径500メートルFM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています、
あの話この一曲、このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。4月の初めにですね、映画の仕事もあって、ニューヨークとロサンゼルスに行ってきたんですけれども、僕にとっては初めてのアメリカ大陸でした。で、ニューヨークに5日間ぐらいいて、で帰ってきてからこう今まで見てきた数々の映画で、ニューヨークが舞台だったものをまた見たくなったんですよね。でこう記憶をたどっていて、あれはそうかとか、タクシードライバーとか、いろんなことを思ってたんですけども、ふとあれもしかしたらニューヨークやったんちゃうかなと思った映画があって、フラッシュダンスという映画をちょっと確認しようと思ってこの間見てみたんです。そしたらニューヨークじゃなくてピッツバーグが舞台だったんですけど、見始めてしまったらもう夢中で見てしまいましてですね、わあこんな映画やったんかと思って、すごい青春の青い青い映画でしたけれどもね、見終わって、まあ、サントラがやっぱり素晴らしかったんだなっていうことと、で少し調べてたら、その完成した時は実は映画関係者からはそんなに高い評価じゃなかったらしいんですね。でどちらかというとこう観客の方がそのいいって言って映画をね評価しだして、そして世界中でヒットしたという映画だったみたいで、非常に低予算で作られた映画だということが分かりました。でそうやって見るといろんなところにこうなんていうかな、制作人のアイデアと熱意みたいなものが見えてきて、確かに舞台の数も少ないし、こうロケーションの数も少ないし、あ低予算の映画だったんだなって改めて、感じたんですけども、そのサントラの中から、非常に見終わった後何回も口をついたこの曲を紹介したいと思います、マイケル・センベロでマニアック。
本当はここでジャスラック登録の
名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
そこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて、言葉に変えてみんなに届けてみようかな。一人の職人歩み来た、その道を振り返り遡る、きっとそれは誰かが。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
お便りいただいております。
はい、
岡山市ポッドキャスト派の鴨志田さん、ありがとうございま す。放送300回おめでとうございます。
ありがとうございます。
第1回から欠かさず、おそらく大体はポッドキャスト、たまにタイムフリーで聞いています。
はい、
飽きもせずよく300回も聞いているものだなと自分でも思いますが、
ありがとうございます。
これもお二人準レギュラーの皆さんを含めたゲストの方たち、そしてスタッフの皆さんが楽しい放送を続けてくださっているからこその賜物だと思っています。
嬉しいな。
ありがとうございま す。6月の29に無事に、はい、このまま行くと300回がやってくるということでございまして、はいはい、6月になりましたので、うん、プレゼント内容を決めました。
はい、
園長さんは、
はい、半径 500m のポストカードがあるんですよ、実は。
はい、
あの森花さんのね、あの
表紙をずっと作っている、
いつも表紙、はいはい、あの書いていただいてるんですけど、それのちょっとアットランダムにこれかわいいなっていうのを選びまして、
はい、
それをキュッとポストカードサイズにしてます。
のな
って
るね、
すごいかわいいんです。
ございます、これ。
はい、
これを私ね、はい、私それをプレゼントしてくれる。
はい、
私は、
はい、
もうミュージシャンですから、最新アルバム、
はい、
まあ、去年のね、うん、あのパラダイス版半径 500m で、
うんうんうん、
もう中心的な曲になった2曲が入っておりまして、うんうん、配信されていない2曲が入っております、はい、アンコールというアルバムを、はいはいはい、プレゼントします。
はい、
これセットにして、
はい、
どっちもだから当たればどっちもがもらえる、
は
がきと CD がね、はい、ということになっておりまして、うん、なんと10名の方、
はい、
10名の方にプレゼントしたいと思います。はい、プレゼント希望の方、うん、300回記念プレゼント希望というふうに書いて送っていただきたいと思います。
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしているのは引き続きありますけれども、
はい、
プレゼント受付期間は、6月1日本日から22日の放送終了までの間の300回記念プレゼントを希望された方、抽選させていただいて、厳選な抽選のね、後300回の時に、10名の方決めたいと思いますので、もうバンバン送ってきてほしいと思います。
はい、
もう一度メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
お便り心からお待ちしております。私ちょっとだけちょっとお知らせがございました。
はい、
本日6月1日の、7時から、
はい、
モダンタイムスでソロのライブをやっております。
はい、
これ放送を聞いて、あ、 行こうという方ぜひ来ていただきたいと思います。お待ちしております。ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それではまた来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。